ばんは。それでは一言ですね、最初にします。天の父様、今日もこの日で、この聖火の日をありがとうございます。また御言葉をあなたが導き出されることができることを深いようにしてください。イエス様に何を言っていただきます。
アーメン。
今日の御言葉はですね、使徒行伝の2章の17節から21節の方法を話して第3パウンの229ページの記載になります。使徒行伝2章の17節から21節第3パウンの方229ページの記載になります。それでは御言葉を読みします。神は言われ、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたと息子と娘を養し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人を立ち上る煙である。その大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし死ぬ名を呼ぶ者はいます。今日はですね、この言葉からこう見ていきたいと思いますが、まあ、先日ですね、白馬キャンプがありまして、非常にですね、素晴らしい恵みと祝福をですね、私たちもこう受けることができました。まあ、今回初めてですね、この教会が賛美隊としてですね、チームが出たということですね。本当にこう賛美チームが白馬に行くということは、どれほど大変な戦いがあるかというと、初めてですね、身にしみるような思いでですね、九州大会から決まったその日からですね、この白馬キャンプのためにですね、祈り始めたわけですね。私たちはまあ以前はですね、1ヶ月ぐらい前からですね、まあ祈るぐらいの状況でしたけど、今回は約3ヶ月ぐらいですね、まあ祈ってですね、神様の御業をなさり、まあいろいろとですね、ありましたけど、本当にこう神様は今回初めてですね、教会からも、まあ、7名の方が、まあ、参加することができたわけですけど、本当にこう、私はこう行く前にですね、いろんなこう、攻撃もですね、車とかですね、PA がですね、本当にこう攻撃されたり、車のですね、ラジエーターがですね、もう危ない寸前だったんですね。非常にそれもですね、本当にこう神様の国によってですね、このバッテリーをですね、交換したときに、ちょっとこうバッテリーのことを交換してもらうときに、このラジエーターのことを少しお話したら、あ、いや、それはもうすぐに車検屋さんに行って見てもらった方がいいですと言って、すぐにですね、その時に車検屋さんに持っていたら、ラジエーターの内側がひびが入ってるんです。でひびが入ってるから、そこからひょっとしたらこの水が、ラジエーターは普通水入れたらそんなに何回も何回も入れないんですけど、しょっちゅうですね、ずっとこれおかしいなおかしいなと思いながらですね、あまりこうラジエーターの中がですね、日々行ってるところはなかったんですけど、行ったらですね、もう非常にこれはもうここは危ないから帰ったらいいですけど、まあ、すぐですね、帰ってもらって2日ぐらいしてですね、持っていて、そしたらもう案の定ですね、プラスチックの、まあ、普通の乗用車の場合は下でこうラジエーターでもうすぐに即座に入れるんですけど、まあ、ワゴンの場合はプラスチックのやつがあって、そこからつないで入れてるものですが、その上の結局はプラスチックはですね、やはりこう何年間も使っているから弱くなっててですね、そしてその方がこうちょこっと当たったらですね、バレッティアを出てですね、もう危ないとか、これ高速に走っていて万が一ラジエーターがあれしたら本当に大変なる直前だったんですけど、本当こう神様は本当こう祈っていく中でいろんなことをですね、本当にこう前もってこう守ってくださって、きちんとこう処分か悪いものをきちんと直して今回も行くことができたんですけど、非常にまあ、バイアタックも非常に強い中でしたけども、本当にこう神様は今回私たちの教会からもっとですね、7名が参加することで、非常にやはりこの白馬というのは非常にこう予言でも語られていますけれども、やはりこうリバイバル、終末に向かっての神様の大きな働きがあるという、そういうこのキャンプということですね、私たちも、まあ、ずっとこう言っているんですけども、今回非常に新井先生が来られということで、やはりこう癒しに受ける働きというのもですね、期待して、まあ、聞いたわけですね。でこの聖書は確かにですね、この五旬節の日にですね、こう神様はこの弟子たちがですね、祈っていく中で聖霊がですね、注がれて、そして非常にこう神様のですね、霊が注がれた時に、この120名はじめ人たちがですね、異言で、予言をしたり、異言でこの他国の言葉でこう語ったり、まあ、予言を語ったりいろんなことを通してですね、そこに集まってきた人たちがですね、非常にこの驚いたわけなんですね。 でその驚いていく中で、まあ、人々はですね、まあ、この方々は朝からお酒に寄っているんじゃないかというようなことをですね、まあ、話されたわけですね。しかしペトロはですね、預言者の言葉を引用してですね、この終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、それとあなたとの息子娘を預言し、聖霊をもろしび老女を言える、その日私のしもべを発したためにも私の霊を注ぐ、それと彼らを預言するということですね。まあ、もうその時にこの50節の日にこの神様のですね、言葉がこう成就し、また今もですね、この言葉というのはですね、働いているわけですね。で、聖霊が注がれる時に確かにこの神様の霊がですね、この若い者、また年老いた者、また全てのあらゆる人たちにですね、神様はこれから終わりの時代に向かってですね、注いでくださるということですね。やはりこう聖霊によらないと私たちはですね、神の働きというのはできないです。祈ることもそうですし、言葉を読むこともそうですし、また奉仕することもあらゆることにおいて、やはり私たち本当にこう神のものを本当に受けていかないとですね、あの神様に仕えたり奉仕するということはですね、非常にあのきつくなるわけですね。しようとしてもこうどうしてこんなことをしなきゃいけないんだろうかとかですね、いろいろとこうですね、普通こう思うわけですね。しかし私たちは本当にこう聖霊によって本当に深く神様に触れられて、また神様のものをですね、私たちが受けていくときに、私たちはですね、その喜びを持って神様のですね、この働きというのはこうなされていくわけですね。確かにこのここに書かれていますけど、特に終わりの時代というのは非常にやはり重要なことというのがですね、やはり予言ですね。で、今あの東京安定教会の方でもこの予言の中でもですね、やはりこう予知国とか四十言とかいろいろなですね、働きがこう起こっている教会というのは、やはり予言を通して多くの印とか技というのがこうなされているわけですね。で、私たちも予言というのは本当にですね、神様が与えてくださったこの賜物として、私たちがそれをこう用いていくときですね、神様のこの技というのがこうなされていくわけですけども、この中にも書いていますけれども、このその日私のしもべを発したためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言をするということですね。この予言というのは非常にあの神様の与えてくださった約束ですね。で、ペトロはこのイスラエルのですね、民にですね、この、予言をあの聖霊を通して受けた力を受けてですね、語り始めていた。で、ペトロという方はあのイエス様をですね、裏切った方ですし、まあ、50日前まではですね、本当にこうイエス様を裏切ってですね、本当に、ペトロはですね、本当こう弱さの中に、置かれていたんですね。人間的にはですね、本当にこうあのイエス様のそばにいてですね、本当にこういろんな神様の技をですね、見ていたわけですね。とまた湖の上をですね、ペトロはですね、まあ、人類史を始めたかどうかわかりませんけど、水の上を歩いてイエス様のところにですね、行ったペトロはですね、しかしあの、このイエス様はですね、十字架にかかって、そして本当にこう連れて行かれた時にイエス様からですね、離れていったわけですけども、しかしイエス様はですね、前を追ってペトロにですね、この言葉を与えてくださったわけですね。あなたの信仰が立ち直ったら、兄弟たちを近づけてやりなさいですね。で、ペトロは本当にこう変えられたのはですね、確かにあの面接の日にですね、聖霊が注がれて、そして弟子たちをはじめ多くのですね、この人たちが神の霊によってこう変えられていた、変えられていたんですね。で、イエス様は本当こう信じて、いたわけですけども、しかし本当にこう力というのはですね、あの弟子たちはまだ十分こう荒らされていなかったんですね。荒らされていた。しかしペンテツの日に聖霊が注がれた時に、彼らはですね、本当にこの神の霊によって注がれてきた。霊ですからですね、私たちはあの霊といってもですね、どういうものかなとこう思うわけですが、こう神からの上からの、ものがですね、神様にあるものが私たちの中にですね、注がれていく。そして、まあ、あの祈りがですね、変わっていく。また異言がですね、語られていくようになるんです。語ることができるようになるんですね。で、異言というのは非常に素晴らしいものでですね、まあ、自分では分かりませんけども、異言で祈るとですね、やはりこう世界のですね、どこかの言語の言葉でですね、まあ、語っているわけですけども、その言葉がですね、あのそこにいた人たちのですね、言語の国語の言葉として、人々はですね、その異言で語った、まあ、予言的な言葉がですね、自分たちの言葉で神様の屈しい御業をですね、語られていたので、彼らはですね、驚き怪しんだわけですね。しかしペトロはそのことを通して 預言書の引用を通してですね、神様のこの言葉を引用されてですね、そしてこの私は上は天に不思議な技を示し、北は地に印を示す、それは地と人立ち上る獣である、主は大いなる輝くし、日が来る前に太陽は闇になり月は地に変わる、しかし主の名を読む者は皆救われるんですね。でこう終わりの時代ですから、私たちはですね、これからこの景況に向かってです、本当にこれからの中心というのは景況ですね。フィラデルフィア教会として、群れはですね、教会として、この働いていますけども、全てのフィラデルフィア教会の人たちが景況されるわけではないと言われていますね。で、私たちは本当にこう景況に対してですね、やはり神様の働きをしていく条件というのがあるんですね。それは賜物を用いていく賜物ですね。心の賜物もありますから、心の賜物を用いてですね、そしてその働きを、神の仕事をしていくということですね。そしてあと聖霊に日々満たされて祈っていくということですね。やはりこうクリスチャンが祈らないとですね、神の業というのは起こらないです。やはりこう祈りが本当にですね、こう天に届くようにですね、まあ私たちはその与えられた威厳の賜物をですね、どんどん用いていく必要がありますね。やはりこう威厳で祈らないと、知性というのはですね、限りがあります、限界があってですね、もうほとんどこう、まあ、想定とかそういう時はですね、まあ、いろいろ分けて、まあ、祈るわけですけど、しかし個人的にですね、やはりこう祈ろうとすると、やはりこう威厳でですね、しっかりとこう祈って、霊性がですね、引き上げられて、そしてこう知性の祈りがですね、こうできるように、そしてまあいろいろなですね、威厳を通してこう祈るべき祈りというのがですね、まあ、開かれてくるわけですね。で、賜物を通して私たちはこれからですね、神の働きをなし、また聖霊に引き満たされ続けていく、まあ、聖書の中に賢い乙女とですね、愚かな娘のですね、ことが書かれていますが、皆クリスチャンです。でクリスチャンが皆ですね、神様にこの、賢い乙女だけとは言われてないです。愚かなものとしてもですね、こう書かれているわけです。そのなぜ愚かかというと、やはりこう眠っていたということですね。で目を覚まして、そしてこの日々ですね、祈って備えていくということですね。やはりこう祈らないと、素晴らしい、このものがあったとしても、やはりこう祈りがないとですね、十分な働きというのはできないんですね。で賛美隊もそうですね、今回いろんなこう賛美の働きをこう見ていく中でですね、まあ、今回ギースが、まあ、ブレインチパーということになりましたけど、本当にこうギースの方々はですね、賛美する前に1時間は祈っているということですね。でやはりそういうこの力というのは、やはりこう祈る中から霊的なものというのが流れている、臨在もそうですね。やはりこう祈りが本当に深く注がれていくときに、聞く人たちのこの霊の中に注がれていくんですね。で臨在というのはですね、注がれていくわけですけども、でこう祈りが通して私たちがですね、神様にこう祈っていくときに、神様はその祈りをですね、聞いてくださるわけですね。まあ私一番最初に信仰の本をですね、読み始めたのは、まあ超有力牧師のその本と、あとチャールズ・フィーニーというですね、アメリカのですね、方のですね、まあ本をですね、読んだんですね。まあチャールズ・フィーニーという方は、まあ法律の仕事をしていたんですけど、しかしですね、まだ神様を知っていなかったんですけど、しかしある時ですね、神様に触れられてですね、まあ大きくこう人生がですね、変わっていた人ですね。まあ多くのですね、人たちをキリストのもとに導く、まあ今世紀ですね、一番こうそういうキリストのもとに導いた方ではないかと言われているとですね、非常に彼はですね、福音を語り、メッセージを語っていた時ですね、全く知らない村に行った時ですね、ある村に誰もクリスチャンがいないところにですね、行って、ある老人の方がですね、救われて、それでそこからですね、村中はですね、福音がですね、人々の中に入ったりですね、ある防災工場に行った時ですね、そこに入っていった時ですね、本当にこう防災工場の女工さんたちがですね、みんなですね、倒れているような形でですね、彼はですね、泣いてですね、悔やみていきます。で、そしてそこの工場はですね、本当にこうみんな、その聖霊によって、人々の中にですね、悔やみが起こって、人々はですね、福音を聞いて、その防災工場のですね、中がですね、神様は本当にこう触れられたり、そしてそこの人々が救われたりとかですね、もういろんな形でですね、 チャールズ・フィニーがですね、行く場所行く場所です、まさしくペンテクスの日のようにですね、聖霊は救われてですね、行ったるところですね、人々が救われたり癒されたり、そういうこう働きをですね、こうされていたわけですね。で、私たちもこれから終わりの時代というのは、私たち一人一人が神様が私たちの本当にこう霊をですね、本当に救われていくときに、この若者はも、この、青年は、私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなたの息子娘に嬉しい、青年は幻を見、老人は夢見る、その日私のしもべ愛したのにも私の霊を注ぐですね。このように神様はこの終わりの時代にですね、大きな計画をこう持っているんですね。それは2章のですね、38節にも書かれている約束ですね。なぜならこの約束はあなたとその子供たち並び全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主にお召しになる人々に与えられているからですということですね。ペトロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、またこの曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受け、その日3000人の人は弟子に加えられたとですね、あるわけですね。で、私たちもこの日々ですね、本当にこう聖霊にこう満たされていく、神の霊が本当に注がれていくとき、やはりこの教会の中でもですね、神の霊がですね注がれていくときに、神のですね力というのが表されていきます。今回は白馬の世界の中にもですね、私の息子がですね、ずっとこの背中のですね、ある部分がですね、ずっと痛くてですね、これ固まっていた状況がずっとあってですね、よく犬に芝居をですね、よくマッサージして言うとしてですね、ずっといろんなこともあったんですけど、しかし、ある言葉がですね、聞いたときに、その瞬時にですね、その部分がですね、触れられてですね、体の、本当にですね、肉体的にですね、触れられたということですね、本人がですね、バスの中でも明かしされていましたけど、そのようなですね、働きというのがこれから起こってくるわけですね。それで人々はですね、イエス様を信じる人たちが皆ですね、救われる主を呼び求めるのは神様、本当にこう求める人たちがですね、神の霊に触れられていくと、人々は本当にですね、悔い改めが起こっている人々の中にですね、今までの生活をですね変えて、神様を求める人たちがこれからやってリバイバルがですね、この地においてですね、あらさることですね、覚えていただきたいと思います。お願いします。エンドとその御言葉を感謝します。イエス様何を願います。アメン。
感謝いたします。それでは次に捧げ物の時をお持ちしていきたいと思います。神の国と神の国を賛美しながら捧げ物の時を持ってまいりましょう。